おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家の健さんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアの健です。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。Learning the Integral of a Diffusion Model という技術解説記事が話題になっているそうですね。拡散モデルっていう言葉、最近よく聞くんですけど、正直どういうものかよく分かっていなくて。
簡単に言うと、拡散モデルっていうのは、画像や動画を生成する AI の中核にある技術なんですよ。ざっくり言うと、ノイズだらけの画像から少しずつノイズを取り除いていって、綺麗な画像を作るという仕組みなんです。この少しずつ取り除くという作業を何十回、何百回と繰り返すのが特徴なんですよ。
え？そんなに何度も繰り返すんですか？それって時間がかかりそうですね。毎回計算しているってことですよね。
その通りで、そこが大きな課題なんです。今回の記事は、ディープマインドの研究者、サンダー・ディールマンさんが書いたものなんですが、その繰り返し処理を積分という数学の考え方で整理し直すと、もっと効率よくできるんじゃないかという理論的なアプローチを提案しているんですよ。読了時間が約84分というかなり読み応えのある内容みたいです。
わあ、84分ですか。それはしっかり読み込まないとですね。この研究が進むと、私たちにとっても何か変わることがあるんですか？
ありますね。繰り返しのステップ数を減らせれば、AI が画像や動画を生成する速さが上がります。品質を落とさずに早くできれば、クラウドの計算コストも下がりますし、リアルタイムで動く応用にも広がっていくんですよ。生成 AI をサービスとして使う側にとっても、料金が下がる方向につながってくるので、波及効果はすごく大きいと思います。
続いてのニュースです。チルデ・ドット・ランというサービスが公開されたそうですね。AI エージェントを本番環境で安全に動かせるってことなんですか？
これはですね、AI エージェントが本番のデータやシステムを触るときのリスクを抑えるための仕組みなんです。ポイントはトランザクション化。つまり、エージェントの操作をまとめて記録しておいて、何か問題があったときに元の状態に戻せるようにしているんですよ。
え？元に戻せるんですか？それはすごく安心ですね。でも、AI エージェントって本番環境で何をしてしまう可能性があるんですか？
例えば、コードを自動で書き換えたり、ファイルを削除したりするケースが増えているんですよ。何をされるかわからないという不安で、本番への導入をためらっているチームはかなり多いんです。ティルドはそこに正面から向き合っているサービスですね。
ほー、確かに AI に勝手に動かれたら怖いですね。GitHub や Google、Google Drive も統合されているって書いてあったんですけど、それはどういうことですか？
複数の場所に散らばっているデータを一つのバージョン管理されたファイルシステムとして扱えるようにしているんです。さらに外部への通信もすべてチェックされてログに残るので、エージェントが意図しない操作をしようとしたときに検知できる仕組みになっているんですよ。
わあ、それは知りませんでした。無料から始められるってことで、まず試してみるハードルも低そうですね。AI エージェントの導入を考えているチームにはかなり気になるサービスじゃないですか？
まさにそこなんですよ。今はプライベートプレビューの段階なので、導入を検討しているチームがロールバックやログの機能を実際に試して自社のリスク管理に合うかどうか確かめてみるのに絶好のタイミングだと思います。こういう安全基盤が広まると、 AI エージェントの業務活用が一気に加速するかもしれないですね。
さて、 お次は AI を使った開発の話題です。バイブコーリングという言葉が出てきたんですけど、これって何なんですか？
簡単に言うと、細かい指示を出さずに、AI の感覚に任せてコードを書かせる開発スタイルのことなんですよ。なんかいい感じにして、って丸投げするイメージですね。
え？それって便利そうですけど、なんだか怖くないですか？自分が何を作っているかわからなくなりそうで。
まさにそこなんですよ。エンジニアのサイモン・ウィリソンさんも同じ懸念を持っていまして、バイブコーディングとエージェント型エンジニアリング、つまり AI が自律的にタスクをこなす開発手法との境界が曖昧になってきていると指摘しているんです。
ほう、その二つが混ざってくると何が問題になるんですか？
開発スピードは上がるんですけど、エンジニアが自分の書いたコードの中身を把握できなくなるリスクが出てくるんですね。バグが起きた時にどこで何が起きているかを追えなくなるってことです。
え、それは知りませんでした。では、AI ツールをうまく使うにはどうすればいいんですか？
AI に任せる範囲を自分で意識的に決めておくことが大事なんです。それと、AI が生成したコードは必ず自分の目で確認する習慣を持っておくといいですね。エージェント型のツールを使うときは、動ける範囲と権限をしっかり制限しておくことも忘れずにってことです。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。今日もいい話題がありそうですね。早速ですが、こちらの話題です。The bottleneck was never the code というタイトルの記事なんですけど、ケンさん、これどういう意味なんですか？
簡単に言うと、詰まっていた原因はコードではなかったってことなんですよ。LLM、つまり大規模言語モデルを使ったシステムで、出力をきれいな構造化データとして取り出す技術があるんですね。その技術の評価の仕方がずっとずれていたんじゃないかっていう話です。
え？評価の仕方がずれていた？ですか？どういうふうにずれていたんですか？
これまでは出力が正しい形式になっているかどうかだけを見てたんですよ。でも本当に見るべきはモデルがトークン、つまり単語の断片一つ一つをどんな確率で選んでいるか、その確率分布が正しいかどうかなんですね。形式が合っていても中身の確率がおかしければ、システムは本質的にはうまく動いていないわけです。
ほー、表面的には正解に見えても、内側では別の問題が起きているかもしれないってことですね。なんか健康診断みたいな話ですね。数値が基準内でも、体の中では何か起きているかもしれない、みたいな。
いい例えですよ。まさにそのイメージです。そして、実務的な話をすると、構造化生成を使っているシステムを評価するときは、出力形式の合否だけではなくて、トークンレベルの確率分布が意図通りかを検証する仕組みを取り入れた方がいいですね。コードを磨くよりも、そこに目を向けることが競争力につながっていく時代になりそうです。
ほう、それは知りませんでした。AI システムの品質って、コードをきれいに書くだけじゃないんですね。評価の基準ごと変えていかないといけないってことなんですね。
さて、ここからは、小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい。楽しみですね。早速行きましょう。
早速ですが、こちらの話題です。
スーパーベース、クラーク・ベターホースというニュースです。認証周りの話みたいですけど、これはどういう内容なんですか？
バルタウンというウェブサービスが、認証の仕組みを3段階で乗り換えてきたって話なんですよ。スーパーベースからクラーク、そして最終的にベターオースという OSS、つまりオープンソースのライブラリに落ち着いたんです。
え、3回も乗り換えているんですか？
それって相当大変な作業じゃないですか？そもそも認証ってログインのあの仕組みのことですよね。
おっしゃる通りで、ログインやパスワード管理のことです。これがウェブサービスの根っこを担っている部分なので、乗り換えるのはかなり大事なんですよ。スーパーベースは便利なんですけど、そのサービスにどっぷり依存してしまうリスクがあって、それが乗り換えの大きな理由だったみたいです。
おお、便利なのに乗り換えるんですね。最終的にオープンソースを選んだのは、そのベンダー依存を避けるためってことなんですか？
まさにそこなんですよ。自分たちで管理できる構成にしたかったわけです。クラークみたいな有料サービスは、コストや柔軟性の面で限界が出てきやすいんですよ。ベターオースは OSS なので、自前で動かせる分、長期的な技術負債になりにくいんです。スタートアップにとって認証の選択は、じわじわ効いてくる大事な判断なんですね。
おお、それは知りませんでした。開発者の方にとっては、最初の選択がずっと後を引くんですね。自分たちのサービスの認証周りを一度見直してみるということが大事になってきそうですね。ラストはこちらのニュースです。Google があのリキャプチャの後継サービスを発表したそうですね。
ええ。Google Cloud Fraud Defense という名前で発表されました。リキャプチャといえば、私はロボットではありませんっていうチェックボックス。美穂さんも見たことありますよね。
あります。あります。画像を選ぶやつですよね。あれって今まで通り使えなくなるんですか？
後継サービスへの移行っていう位置づけなので、方向性は変わっていくそうです。背景には AI の進化があって、ボットがリキャプチャを突破するのがすごく簡単になっているんです。ですから、人間かどうかを判定するだけじゃ足りなくなってきてるんですよ。
え、そうなんですか。ボットに突破されているとは知りませんでした。では、新しいサービスは何が違うんですか？
単純な判定ではなくて、不正行為そのものを幅広く検知防御するプラットフォームに進化したっていうイメージです。特に EC サイトや金融系のサービスは影響が大きいので、早めに確認しておいた方がいいですね。
セキュリティの考え方自体が変わってきてるんですね。チェックボックス1個の時代から随分変わったものですね。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。